皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
収録は11月の18日ですけれども、うん、はい、この放送は12月です。
そうです、
寒さもね、なかなか強くなってきましたしね。
まあ、左右とね、はい、結構厳しいですね。
まあ、という当たり前のようなラジオのトークから入るべきなんです、はい、ラジオ番組だからなんですけれども、みんな聞いてくれ。
はい、
視聴者からな、
うん、
よう怒られる連絡が来るんですわ。
そうです。
お、
え、そうなんですか。
佐々木くんのところに。
そう
なんですか。で、そのね、ダントツは何かっていうのをあえて聞いてくれ。うん、
はい、
何でしょう。
さっさと怪談とか怖い話をやれと。
おお、
あの余計なその時事ネタをするなみたいな的な、的なだよ、なだったりするんですけど、これ今度は皆さんにあの聞いていただきたい。
はい、
すいません、これラジオ番組なんです。
一応ね、頭冒頭ぐらい、ね、
一応って言うなっていうところやねんけども、ちゃんとしたラジオ番組なんです。はい、あのやがて YouTube 版に落っこちる方はともかくとして、
うん、
うん、あのここでは、ね、初めてここであのダイヤルひねったら、スイッチひねったらこれに出会いましたっていう人だったりするわけなので、
うん、そうそうそう、そういうこと人も、ね、うん、いるかもしれない、実際。
時報とともにこの間生首見てなって、そういう話はあかん。わけですよ。ここにこうね、ちょっとこう普通のみな、普通の地上波の番組であるというところに、ほんの少し理解を示して、あの、いただけたら嬉しいな、みたいな。ともかくラジオ番組ということを意識せずにやった方が僕らが危ういので、
そうですね。
あの、皆さんの気持ちがわからないと言ってるのではないというふうに。で、こういう話をするからお前長いんやないかと言われると、それはまあ、そうなんですけど、だって30分番組なんだもん。
そうです。
ね、やがて時がやってくるっていうことは許していただければというふうに、
まあ、気持ちはね、一応分かっておりますんで、
う
ん
う
ん、
で普通の番組とやはりもうちょっと違ったりするのは、うん、あの1ヶ月まとめ撮りをとしています、
うん、
したがってその今11月の18日やのに、いやもう年末ですよ、12月ですよっていうね、まだ何も分かってんくせに分かったかのようなことを言うたりするわけです。まあ、大変な2020年になったんですけれども、
うん、
この収録をやっている前の日、
はい、
東京都およそ300人の感染者を出して、兵庫県は、100人を超えるという感染者を出したというところだったりするんです。うん、東京からやってくる側として見ても、感染者が多いのってやっぱり、ね、神戸を中心とした繁華街が多かったりするというふうに、聞きましたので、やってる我々も、いつ、再び、春先みたいな、その、非常事態宣言のもとにっていう中の、スレスレの時に、この放送を始めるのかというふうに、思いながらやってるところだったりはします。
うん、
で、Google AI がね、
はい、
予想立てたんです。日本の感染者がこれから先どれほど増えるのか、というのを、それもその1ヶ月後、だいたい今から1ヶ月後ぐらい、どれぐらいの感染者になっているのだろうかという予測で弾き出した数、何人だと思います、感染者、
日本国内 で
国内で、
国内、
このまま増え続けるという山を延長上に架空にしていったらという言い方が分かりやすいですかね、5万人だそうです、
そんなに
5万、
うん、 まあ、もし間違ってたらごめんなさいというところですけども、これ仮にね、5分の1の1万人でも、どう思われるかはともかくとして、人間ってメンタルな生き物ですから、つまり、この空気感とどう向き合っていくのかということを経験したことがないので、どうなのかがわからないというふうに、怪談という怖いものを、やたら延々と、聞き続けると、ね、メンタルってどうなのっていう、いうのって、なくはなかったりするん
そうですね。
ですよ。だからその、普段聞いてて、なるほどと思って聞いてたりする納得のもとに進んでいくと、結構ね、怖いことが起こったからといっても、まず、一瞬驚くのはあっても、いや、原因があるに違いない。これメンタルの強さが助けてくれたりする。だ階段って日頃聞いたり考えたりしてると、結構なんかの時にも役に立つんですよ。事故が起こった時にも、ね、まず救急車やろっていう、目の前で怖いことが起こったっていうに、起こったことは起こったことや、次に私はどうするべきなのかっていう考え方にシフトがしやすかったりする。
冷静でね、いられるように
。その通りですね。引き出し、頭の中の引き出しやファイリングにちゃんと入れておくと、お役に立つ分野であったりするというふうに、いわゆる、事故でも何でもそうですけど、日常起こり得ないものに遭遇するという点に関しては同じだからということが言いたいわけ
です。そうですね。
こんなことが起こるとは思わなかったっていうと、一緒に飲まれて、大当てするだけだったりするので、一見役に立たないようなところがばっかりの話をしてそうですけれども、メンタルな部分での、お役に立つことというのは、なくはないんです。頭のファイリングをどう頭の中にいかにファイリングするかというだけでというふうに、思って、いただければというところなんですけども、この話をするのも、先ほども申し上げました通り、この番組1ヶ月分の、放送なので、この、Google AI などと呼ばれる、ね、お利口さんの、メカニックな頭脳を叩き出した数字に、限りなく近しい時であればあるほど、私たちの放送内容って、世間の状態とずれてるはずです。こんな時にお前ら何をのんきなことを言うてんねんというふうに言われる可能性は高かったりするんですよというか言われて当然ですよね。これ11月の18日に撮ってるんですから。ですが、これだけの数字を叩き出さなければ、出すという状況ってこれまではなかったので、Google AI を持ち出してまで、一体この先どうなるのというのは、来年に控えたオリンピックとも無関係ではないと思うんです。っていうところなので、これはね、ふざけてるとか、時事ネタをやっているのではなくて、重篤や、人の死に近しい状況下の中でやっている、日本唯一の海難専門番組なんだけど、1ヶ月前に撮っているものだというふうに、改めて聞いていただかないと、多大な誤解を生む、恐ろしく不謹慎なことをしているのかもわからないという状況下の中での放送かもわからないです。もうちょっとわかりやすく言うと、今回の収録、11月の18日の今回の収録で、年内いっぱいの収録を行います。
はい。
12月いっぱいまで。だからこそ、12月いっぱいの時の放送に、いや、このようなお便りが来てましてねっていうことをやってるだけで、それどころとちゃうやろ、お前ら。いや、ごもっともっていうことと遭遇する可能性は極めて高い。で、これまでの、2020年の11月いっぱいまでと、この、収録が放送される12月とは、おそらく状況の様相が変わってる可能性がある。それはその、COVID-19 という、ウイルスは、その、ウイルスである以上、乾燥と寒さで、感染拡大が、より、広がる可能性が高いからですね。この番組の、梅雨や夏頃ですら、僕、確か言ってたと思うんです。いや、これはね、冬を経験したことがないウイルスやから、秋頃から冬にかけて大変なことになると思いますよ。だから、今の間に気をつける訓練をしておきましょうね、的なことを言ってました。試される時が来ようとしています、っていうふうに。で、リスナーの皆さん、これをね、階段に入ってない、フラ話やと思わずに、これは階段以上に怖い話をして、それに気をつけてくださいねというつもりなんですが、私たちの放送と時間軸がずれているので、間違わずに聞いていただければ嬉しいですという伏線を張ってるわけです。で、そういうことを言っとかないと、本当に、 不謹慎でいけない番組で、うん、もう一回撮り直しましょうか。12月の途中から、これまでのちょっとなしにして、うん、うん、ちょっとこれほどの感染者がたくさん多い中でということに、もう少し、うん、触れるなり寄り添うなりした内容にしてもらえませんか、うん、ということって、実は、ないとは言えないって、うん、しかも、求められたら必ず応じます。うん、当たり前です、そんなこと、うん、っていうことに応じるつもりなので、もし、12月の真ん中以降ぐらいで、うん、あれなんかこれまでとノリと違うことを始めたんじゃないと思ったら、うん、まあまあ、もちろん冒頭でちゃんと言いますけど、それは、これまでの放送を捨てて、うん、新たに、今の現状の日本を鑑みた上でにふさわしい、番組作りを心がけるように、取り直したもんだと思っていただければと思います。
ですね。
うん。
ちゃんとね、理由があってのことですから。
うん。まあ、なんといってもね、人類という言い方は大げさかもしれませんけど、うん、とりあえず、第二次世界大戦以降、こんな事態に出会ったことがない、という状況下になってたりするわけですね。で、人間対、COVID-19 の戦い方、争いだという点で言うと、第 2.5 次世界大戦ということになってると言ってもいいですね。うん、2次までは人間同士 の、うん、戦争でした。はい、プラス 0.5 の 0.5 は、COVID-19 の戦いです、うん。3次になってもらいたくないのはもちろんですけれども、第 2.5 次、世界感染大戦というのに、ぜひ我々は、勝ち抜かなければならないという中で、放送しているんだというふうに、戦時中の放送みたいやね、なんか。
ほんまですね。
そういうところだというふうに、なんかね、付き添っていただければ、リスナーの皆さんも、嬉しく思います。難しいんです、この番組。階段が大好きな人がいっぱいいたりするんですけども、知っての通り、僕の階段の領域って結構広いので、怖いことっていうのって、実は、個々によるから階段の領域広いんだっていうことを言い続けてたりするんだけれども、怪談聞いたからって人は死んだりしません。
そうですね。
お化けが出た、幽霊が出たという、この世ならざるものが出たというものが出たからといって、死ぬということはないです。目撃者いないから。
うん。
うん、ですが、今明らかに我々の目に見えないところで、今日も重篤患者からさらにっていうことがあったりするので、しかもその医療従事者で働いている方、もう、かなりお疲れになった限界に来てるところへ持ってきて、さらに今、人材不足だというふうになっている状況下だったりします。こんな時に、人の死が関わっていることが原因ではなかろうかという話を、そんなにバラエティっぽく喋るのって、そういう気はもちろんないんですけど、うん、この番組そんなにバラエティやってないですから、うん、ただ、ここから1回目聞かれるお客様、リスナーの方多いと思うので、収録の1回目だけしか、まあ、なるべく言わないようにしてますから、うん、そういう時に撮っている放送なんだというふうに、聞いていただければ、うん、現に我々は12月4日どうなってるかさっぱりわからない。
そうですね。
わかりますね。この時点ではね。
うん。で、その収録の前の日、東京都が300人近く出して、うん、兵庫県が一番の、ついに三桁になったっていうニュースを、うん、関西の方ではいっぱい流してたのを、東京では多分こんだけ流れてないなっていうのを、見てたので、はい、ちょっと危機感を抱きましたというところですね。はい、とかなんとか言って半分喋るから怒られる
んです、ね。そうですよ。
何から行きます？
なんか木原さんは不思議な体験をされた
から。あ、マジですか？
あ、聞いたんですよ。
ぜひ聞きたいですね。その時間内で喋れるかどうか、甚だというか、ね、放送で続きは YouTube でっていうのはひどいとは思うんですけど、実はそれのおかげでね、この収録日、くどいようですけど、1月18日でしょ、明日緊急で帰らなきゃようになったんです
けど。そんなに大変な
会が起きてる。会と関係があって。実はね、講義の映像の仕事が来たんですよ。
はい。
しかも日本じゃなくて。海外から講義、いわゆる字幕スーパーがつくわけです。まだ詳しく喋ることはできないんですけども、字幕スーパーで出るんです。なんで僕なんですかっていうに。途中で変わるんですけどね。はい、足してという形で。作家のなり方、文章の書き方、いわゆる小説の書き方講座の先生やってください。それも短編の。それは構わないですけども、どうして僕なんですかっていうふうに聞いたところ、いろいろ調べてるうちに、はい、アメリカ議会図書館、ライブラリーオブコングレスの映像に、世界最大の図書館ですね。あの、こう、 の舞台でステージで公演をやってるあなたの映像を見ましたっていうのがきっかけで、
うん、
あだからいわゆるまあ、依頼が2本じゃないので、それを見てあこの人ならいいやと思ってで、いざ内容を詰めていくと、ジブリでアニメ作ってたんですね、アニメの話も入れてくださいって合わないですよって言ったんだけども、うん、いやじゃあ包括的に文章も含めたものづくりでっていう形でスタートしてくださいっていう、うん講義のビデオ。多分ね、個々にこんだけ分けてというとこですけども、全部装着すると、8時間か9時間になる。
かなり、
実はね、その国では、エキスパート、スペシャリストみたいな人らの講義を、サイトの中で売ってるっていう商売があるんです。ビジネスがあるんですね。だから、まあまあ、例えば、プロレスラーになりたい人は、プロレスラーのカンちゃんが、プロレスラーのまず基本はっていうので、こう、なんとか編、なんとか編、なんとか編、なんとか編、なんとか編で喋ってるとか、ラジオのディレクターのなり方、だもう何百人といるんですね、先生が。で、自分がなりたい、学びたい、知りたいと思う先生を選んで、そのカリキュラムを買って、パソコンでずっと眺めて、あ、そうしたらなれるのかも。あ、そういう訓練をするんだっていうものの中に、の先生に選ばれたんです。
へー、すごいですね。
うん、日本人では僕が初めてですって。うん、それで、まあ、にわかに、ね、パソコンに強い友人に入ってもらって、もうもちろんカメラも、ベテランなんですけども、その、2カメで、正面と横からの、カメラ で、それのためにね、もう真面目に、LED の照明を買って、で、その、後ろの背景を作り、まあ、これ、ズームと同じですね、三脚を立てて、後ろの背景を立てるようなことを やったり、どうのこの試行錯誤をして、向こうからのこの背景の OK でもらうまで、ずっとまあ試行錯誤のテストをやって、で、ようやく本番撮りに入ったんですよ。で、今日ラジオやってますよね。
はい。
昨日撮り終わったんです。あ、
収録もしたんです
か。そう、昨日撮り終わったのに、今日放送して、明日帰るわけですよ。
そんな急の要するような、ただならぬことが起きたんですか。
それ、何が起こったのかと思って、どうしたのっていうふうに、はい。つまり、会は昨日の夜中連絡が来るんです。うん。まあ、撮った映像を、はい、を国に送るために、はいはい、1カメを、まあ、の撮った映像を、まあ、ある程度整理して、通訳というか、翻訳入れなきゃいけないので、さあ、これ先に送りますねって送って、で、横から押さえてる、横、大体の横具合から押さえてる、2カメの映像 を見るために、そのカメラから抜き出した SD カードってわかりますか、
ね、はい、わかります。
うん、記録媒体ですね。SD カードを入れてみたら、あれ横から押さえている2カメに、撮ったばかりの映像がないんですよ。
はい、
つまり、撮ってる時には、ちゃんとモニターにも映っていて、記録もあって、撮り終わった後にも、あ、入ってますねっていう。それぐらいのチェックはもちろんします。まあ、
確認しますね。
撮ってる最中もずっとチェックしてるし、撮り終わった後にもチェックしてます。うん。で、どんな具合に撮れてるのかっていうのを、カメラから SD カード抜いて、持ってきますっていう当たり前のことやってるんですよ。あれ、なんで家に帰ったらそのデータがないのっていう。でね、この SD カード当然容量が結構あったりするので、連絡もらった時に、例えば何が入ってたんって言うと、その国とのやり取りのテスト画像、白い背景で撮ってみたり、黒い背景で撮ってみたり、いろんな角度で撮ってみて、照明具合がどうたらこうたらやってる打ち合わせの時の映像があった後、パソコンやコンピューターのエキスパートとして、ぜひこの映像見てくれへんかっていうのが、その後に入ってるのが、はい、横澤ジョージさんのところの事務所で、うん、ニコ生でやった1回目、鏡から水が出るという映像が入ってたんですよ。うん。うわ、鏡から映像が出る。鏡から水が出るっていうふうに。うわ、鈴が鳴ってる音が聞こえる。みたいなことを永遠見て、こんなことあんねんなと思ったのが、何分間か入っていて、で、その後、僕のその横から押さえた本番カメラ、今回が最終回だったんですよ。うん。が入ってて、しかもケツ飽き飽きなんですよ。
まだ容量いっぱいある
んです、ね。もう容量いっぱいあるっていう、いう中でっていう。で、横澤さんの後に、の、ニコ生の放送の1回目の後に僕の映像が永遠入ってなきゃならないのが、ないんですよ。
秋原さんのだけないんですね。
そう。で、それよりもっと、おかしかったのが、はい、それはなくなっただけやんかっていうところで、最初はね、あれ消してもたんかなと思って、サルベージするソフトがあるんですよ。で、過去にね、撮った映像というものをもう一回サルベージするっていうやつで調べてみても、はい、僕のがないんです。
撮った形跡がないんですか。でね、
それは聞いてたんちゃうかと思いたいところなんですけど、違うのは、今言った横澤ジョージさんのところのニコ生の僕が貸して、ちょっと記録にも撮っておいてって渡したやつの、横澤さんの時のスタジオで撮った映像ばっかり、まあ、例えば横澤ファイル2と書いてたとしましょうか、全部横澤ファイル2になってるんです。僕の映像がなくて、いわゆるコピーにコピーが入ってて、俺こんなに、いや一個しかなかったものがっていうのがいくつもあるんです、びっしりと。いや落ち着け落ち着け俺、じゃあこれの前は、横澤さんのところの前はこの講義のためのテスト画像だからって思ったら、テスト画像もないんです、全部横澤だ、 SD カードが全部横澤さんのところのニコ生の、映像のこう、まあ、同じやつのコピーが全部入ってて、
気持ち悪い。
なるぞ。
で、何があったかというと、はい、今言った通り、撮ったばっかりなんですけど、もう一度撮り直してもらっていいですかって、いや、ええよっていうので、納品が近いから、だから、撮ってこのラジオ来て、実家の親父のところに、あと1、2日おろうかなと思ったけれども、明日、朝一で帰って、で、着いたらそのまんま、もう一回、その最終回を、最終回部分の撮りですね。最終分の撮り、4時間分ぐらい全部もう一回撮り直し。
消えただけやったらね、なんか気違いで削除してもた
またま
思いますけど、でも全部それになってるってね。
消えただけだったら、むしろ夢やったらサルベージソフトで拾えるんですよ。ないんですって、他に。だから、で、何にもくっつけてないので、その SD カードの中で増殖って言ったらおかしいですけど、
ね、
いや、理解ができないっていう。ただ一つ言えることはね、その最終回で、僕の新耳袋はこうやって考えて考案して作りましたっていう話が入ってるんですよ。最終回でのみ。
ちょっと階段のまつわるような話をしてるんですね。
そう、僕は階段を短い文章でこう捉えていますっていうのは、もちろんね、空想科学読本の話もあればいろいろあるんですけれども、でも、新耳袋という、皆さんの国では聞き慣れないこの言葉はっていう形で、こんな本ですって、こういうことをっていう、説明を割と長くやってたりするんですよ。これが私の一応、日本で知られてる代表作ですからっていう形になってるんですけども、新耳の話を熱く語っていいるといったところで、それ最後やから、では最後に、私はどういうことをやってきた人かというのをあらかじめもう一回ちゃんと、分かりやすく言いますって、これまではタイトルだけでしたよね、ジャンルでしただけでしたよねっていうのをちゃんと語ったら、SD カードの中が変わったんで、どういう意味でしょうね。これまでいろいろ始める前に、いや、俺の撮影とかね、俺の記録媒体って気ぃつけた方がいいよって散々聞いてた。っていうのを分かってたつもりだけども、直面すると今までの自分の仕事やキャリアや経験が全部ぶっ飛びますねっていう説明ができなくて、だからクライアントには撮影ミスを犯しましたということになってて、なんで正面しかないの、正面だけでやってもらえませんかって言ったら、いや、編集のリズムが作られへんから横の画像も欲しいっていう、どうしたのって言ったら、いや、もう理解してもらえないと思ったから、撮影ミスを犯しましたということになってます。だそうです。横澤プロダクションの映像恐るべし。
ほんまですね。
増殖としか言いようがないですよね。今の
映像になってもそんな力を持ってるんですかね。
すごいな。
いや、パソコンというかコンピューターの専門家の驚きよってなかったですよ。昨日の夜中電話がかかってきたんですもん。
そうですよね。まあ、普通じゃありえへんことが。
で、ごめんなさい、すいません、キラさん、ラジオ終わったら帰ってきてもらう、つまり、これ終わったら帰ってくれるっていうオーダーだったんで、それを、いや、さすがにお尻が読めないので、今日帰るのは堪忍して、その代わり明日一番で帰るからって言ったら、キラさんが帰ってくるまでに、撮影もう一回セッティングしますから、帰ってきたら、すぐに、やってもらえます。一番最後はつまり打ち合わせになるわけですけども、どういう意味でしょうね。落ち着けっていうぐらい動揺している、 っていうふうに、いやもうこの電話してても怖いっていうふうに、うん、その SD カードがだって目の前にあるんですもん。
そうですよね。
っていう、いうような風に言うてたみたいな。これ仕事の中で起こったことなので、うん、うん、あの、ね、あの、観光のグラフでカメラを回していたのに、こんなんが混じってました、じゃないので、うん、あの、えらい体験をしました。ちゃんと、時間内入ってる
ぞ。ほんまですね、すごいですね。
本当だ。
これも回いいですね、
まあ。入れようと思って頑張ったんですけどね。頑張ったな、俺。
まあでも、あの、機材もね、新しくなったところやから、なんか新鮮な感じ
で。ラジオカーの機材も新しくなりました。
言っとかなければなりません。ね、ね、ね、佐々木くん。
そうですよ。
あ、ラジオ関西の、録音機材が、どれぐらいの期間かけたっけ？
もう1年ぐらいかけて。
1年ぐらいかけて、大工事をやって、
変わりました。
まあフルデジタルに変わってるのはともかくとして、もう機材の中身が全部入れ替わりました。だからモニターのも違えば、モニターの出てくる画像も全て違います。
うん、まあ、ソフトも変わりました
し、ね。ソフトウェアも変わりました。最新型に、うん。そこで皆さんに、お伝えしたいことがあります。はい、ここから先、理屈上完全に最先端の、うん、あの機材、ソフトウェアに切り替わりましたので、うん、もしここで変な音が紛れ込んでいたとか、おかしなことが起こったっていうのがあったら、うんうんうん、ほぼほぼ松山勘十郎の鼻息か、日月陽子の鼻詰まりの音か、どっちかや、と思うので、もう起こらないはずです、機材のミスで。
もう止まることはないと思います。
もう止まることはない。
よう止まってましたもんね。
よう止まりましたもんね。
これをこれまでのことを、まあ、他の番組で起こらへんのはなんでなんやっていうのは置いといて、ね、機材のせいにします、うんうん、これまで起こったことは。したがって、番組の宣言として、ここからの、収録には、不具合、いや怪異現象と思えることは起こらない。いいですか、これで。
起こらないはずです。
それでもなお起こったら木原さん
のせいですね。これ
はね、
木
原
さんが干渉したという
干渉
ことでしょうね。
そういう話なの。
そう
です。まあ、そうなっちゃいますよね。
それでも起こったらもうそういうことでしょうね。
それでもなお
しか考えられない。
我々も気をつけますけどね。ちょっとね。
ああ、そういう話やね。
起こってほしいですよね。こっちとして
番組的にはね。
ということなので、ラジオからこんな音が聞こえたとか、これはどういうことなんやということがあったお叱りがあったらですね、もう私の方へラジオ関西宛てに送っていただければ、はい、ほんまかどうか検証の後
そうですね、
それは番組で使わせていただきますという形にしたいと
鼻息だったらすいません、
はいはい、というところで、はい、告知いきましょうか、
はい、告知、
はい、松山勘十郎はですね、まだ先ではあるんですけども、来年2021年の4月4日おかまの日、大衆プロレス松山座、公演をですね、はい、ちょっと再開することで、
でき
るといいね、はい、本当に、もう祈るばかり、
そうですね、
準備をいろいろ進めておりますけれども、はい、詳しい詳細なんかいろいろは松山勘十郎で検索すると、うん、SNS やブログ等出てきますんで、ぜひお調べください。
はい、私、日月陽子は、ひらがなに、つの日月陽子で検索してください。いろいろやっております。
12月ですので、年越しの準備をしていると思います。無事なクリスマスができますことを願っています。つまり予定は、まあ、何にもありませんので、ツイッターよかったら相手してやってください。
はい、番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。